ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつも豆ながありがたいのぞ。目先目先の信心から、あの世、この世を通して通用する信心をいただけということである。久野一会の伊藤さん、こちらへ参拝の道中、しみじみと思うたことは、哀楽にご縁を受けたおかげで、あの世まで持って行ける信心を受けることができると思うて頭を上げると、前方をバンダイと書いた車が走っていた。いよいよ感動したというのである。魂の世界を信じなければ、誠の信心はできぬ。魂の世界を信じなければ、誠の信心はできぬと。魂の世界。それは、この世、あの世を通しての信心ということでしょうね。師匠が、私はこの世にいる間、それこそ和らぎ喜ぶ我が心を求め続ける。それは、あの世に行ってもやはり和らぎ喜ぶ我が心を求め続ける。と、まあ最後の、それこそ五番念におっしゃっておられましたように。この世、あの世を通して、信心をさせていただく。そして、教祖様も、死に際にもお願いしろと、おっしゃっておられますように、神様のおかげをいただけるのは、この世だけではない。あの世でも、神様のおかげをいただかなければならない。私どもが、この世で、神様のおかげをいただき得ずして、あの世に行ったからといって、神様のおかげをいただき始めるとは思えません。ですから、この世におる間に、神様との、天地金の神様とのご縁ができて、その天地金の神様のおかげをいただく。そのこの世でおかげをいただいておる、それがあの世でもいただき続ける。という信心をさせていただかねばならないということではないでしょうかね。実は昨日あるニュースを見させていただきました。そのニュースで、まあ愕然としたの、愕然というか、いい意味でのショックを受けたのですけれども、太陽発電ですか、ソーラーパネルありますね。今あちこち日本では屋根の上につけたり、広い土地の上にでソーラーパネルで発電をしておられる、太陽光で発電をするというのですね。それがあると思いますけれども、その太陽光発電を自動車に使う。そして、いわば自動車で、まあ自動車の表面がその太陽熱発電のパネルで覆われているのだと思いますが、その車がいよいよ発売されるというのですね。それがびっくりして、ああ、素晴らしいなと思いましたね。今までは、私はその水で走る自動車が将来できたらいいなと思っておりましたが、その水が水素と酸素ですかに分かれて、それがやっぱり燃料になりますね。まあそのまま燃やすという手もあるでしょうけれども、それを使って発電をするという燃料電池というのがありますね。まあその方式はいろいろあるのでしょうが、水から燃料を作り出し、そしてまたそれが水に戻る。それが繰り返し使えるわけですから。まあある意味、私はその究極のエネルギーだろうかとも思っておりましたけれども、昨日その太陽光発電、日のお照らしなさるところ、どこででも発電ができる。そしてその 発電した電気を使って自動車を走らせる。自らエネルギーを作り出すというのもなるほど素晴らしいことだけれども、太陽の光からエネルギーを作り出すというのはもっと素晴らしいなと思わせていただいたのです。というのは、水素を燃料とする、水を燃料とする、その水をやっぱり補充しなければなりませんね。ところが、いわゆる太陽光、そのソーラーパネルで発電する自動車は燃料を補充する必要がないわけです。いわば外に出して、まあ車庫の中に入れっぱなしではいけないでしょうけれども、外に放りっぱなしで外に出しておく、あるいは外を走っている、太陽の元に走っておる、晒しておる、そうすればまた充電されるわけですから、燃料を追加するなんというのでしょうか、補充する必要がないわけです。ガソリンをがなくなったらまた入れるとか、電気がなくなったらまた充電するとか、そういう必要がないわけです。ある意味太陽光のもと永遠に走り続けるといったようなことになるわけですね。まあ寿命が尽きるまではということでしょうけれども、いわゆる燃料を補給する必要がないわけですから、これは水で走る自動車よりももっと上だなという感じがいたしましたね。ただし今はまだコストが随分高くつくから、あまり実用性というか誰でも手に入るというわけにはいかないようですけれども、それでも燃料を補給することなく走り続ける、素晴らしいですね。これがちょうど信心においてはどういうことかと、いわゆるその太陽のお恵みをいただき、それをエネルギーに変えて動き続ける、お恵みをいただき続ける、太陽のお恵みをいただき続ける、これは結局神様のおかげをいただき続けるということを神様が教えてくださったのだと思いましたね。その神様のご神用、いわゆるご神徳というものをひとたびいただくと、それは走り続けることができるのだと、いわゆるその燃料を補給することなくどこまでも走ることができる、そういうものがいわばご神徳だと。神様のご信用がつくということは、神様のご信用をいただいたら燃料を補給することなくどこまででもいつでもそれこそ走り続ける、そういう、まあ何というのでしょうかね、そういうものに例えられる、それがご神徳だと。神様のご信用をいただくということだと、それこそそれはこの世ばかりではない、あの世でも走り続けることができる、あの世にも持っていけれる、あの世ででもおかげをいただき続けることができる、神様のお働きを、神様のおかばいをいただき続けることができる、それがご神徳だと。まあそれを目指せと神様がおっしゃっておられるような感じがいたしますね。補給しなければ動かない、そういうものではなく、それこそ補給することもなく動き続ける、太陽のお恵みというのは あり続けておるわけですから、何かで遮らない限りは、お恵みをいただき続けておるわけですから、何かが遮るものが邪魔になっておるわけですね。神様のおかばいというものも、本当はあり続けておるのだ。ところが、私どもの心の中にある何かが、それを邪魔して遮っている。いわば、神様は私どもを信用しよう、信用しようというお働きはあっておるのだけれども、神様のそのご信用を、私どもの中にある何かが、阻害している。障害となっている。その障害を取り除けば、神様のご信用がいただける。そのご信用はいつでも、それこそ日がお照らしなさるようにいつでも降り注いでいる。その神様のご信用、おかばいをいただき続けることができる。ひとたびいただければ、それはこの世ばかりではない、あの世にも持っていけれる。あの世でもいただき続けることができるのだと。その永久エネルギーとか永久期間とかいうのがありますけれども、まさにそのご神徳を受けるということは、永久期間を、永久のエネルギーを手に入れたようなものだ、手に入れるようなものだ、そこを目指せということなのですね。どうでも信心の上において、人が生きるということの上において、永久にいただき続けることのできる、そのパワーというのでしょうか、エネルギーというのでしょうか、それがご神徳というものだと、神様のご信用をいただくことによって、その永遠のエネルギーをいただくことができる、ということなのですね。どうでもその永遠のエネルギー、神様のご信用、ご神徳というところを目指しての信心でありたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。